哈利路亚。リトリートの時のスタンスをするかなと思ったら、全くね、新しいこの、特別礼拝にのテーマに沿ったね、スタンス新しく考えてくれましたね。まあ、機械化したりね、大量生産して、そして収穫を得て儲けるっていうことは近代的な発想ですけど、だけどやっぱり苦労してね、そして人を大切にして作物を得るっていうことは後々まで残る、ことですね。まあ、この通りだと思うんですね。形のないものに私たちが尊い投資をするっていうことがとても大事ですね。今日はね、そういう話をしたいと思った。人生の収穫という、そういう題でね、話します。秋も深まってきて、まあ、今年はね、温暖化が進んでるので、もしかしたら紅葉はダメかなと思っていたんですけど、だとこの前恵庭の方に行って、そして、あそこに伊万里川っていう川ありますけど、でずっと上流の方に登っていくと恵庭湖があるんですよね。恵庭湖っていうのはダム湖なんです。だから私はね、まあ一つはね、釣りを、川釣りを、何十年ぶりかで川釣りをと思って行ったんですけど、ダムでせき止められていて、下流の方は水があまり流れてないんですよ。だからどんどんどんどん上流の方に行ってね、でダム湖があるすぐ手前のところ一箇所だけね、おお、いいポイントだと思って、こうちょっと水がこう溜まっているところがあったんですよね。あ、これ絶対釣れるなと思って下ろしたら全然当たりがない、一回も。でそのすぐちょっと行ったらもう恵庭湖なんですよね。でダムの方で釣れるかなと思ったら立ち入り禁止でした。だからね、一箇所だけ竿を下ろしただけで何の当たりもなくてね。そしていやー、尺に触るなと思って公園があるんですよね、恵庭湖のところにね。そしたら綺麗な紅葉でした。行った紅葉がありましたけど、でとってもね、綺麗な、おお、こんなにあったかい、ね、秋なのに紅葉してるなと思って、で見るとまだ緑がたくさんあったんで、あ、これから色づいていくんだろうなと、ね、思って見てきました。まあ多分今頃だともっと紅葉してると思いますけど、でこの前、何人かのユースの人たちが、定山渓ダムに行ってきて、ものすごい綺麗な紅葉だったってね、言ってましたね。だから意外とやっぱり山の方は紅葉してるんですよね。で私、ああ、やっぱり自然ってその季節季節を覚えててね、で神様のいわば法則に従ってね、彩りを添えるもんだなと思ってね、まあ、恵みを感じましたけど。で9月の中旬に、中年のグループ、この教会のね、まあ、別名はおじさんのグループですけど、で一緒に、ビラ取りだとかね、それから厚真町、大変な被害を受けたところに、鳥なしの祈りに、ね、行ってきたんですよね。私も前半参加して。そしてずっと見たら畑がもう黄金色になってましたね。米ですね、米。で、秋の兄弟に聞いたら、今年はね、まあまあ豊作だって、まあまあ米がいいってこう言ってましたね。で、ああ、私ね、思ったんですよね。あ、土っていうか大地というかね、土地って強いなと思いましたね、その時ね。あんなひどい、災害にあったのにもかかわらず、やっぱり土地は実りを与えるっていうかね。そして黄金色に輝いてるきれいな畑を見るとね、何かこう安心して嬉しい気持ちになりました。でポイントポイントでね、祈りましたけど、何かこう畑が色づいている、彩りがある、収穫がそこから生まれるっていうことを思うとね、なんか嬉しい気持ちになってね、みんなで感謝しましたね、そこでね。で私、 9月の24日から10月の16日まで、本州の方にずっと旅をしてきたんですけど、で行く時に東北を通りました。東北ね、福島のとこ通ってきました。そしたら JR の窓からこう見るとやっぱり畑が黄金に色づいてんですよね。ああここでも米の実りがあるんだな。そして台風がどんどん近づいてきて、台風19号がで、もう収穫が始まってました。ぼちぼちね、まあ、まだそのままのところもありましたけど、でやっぱり秋っていうのは実りを与えますね。収穫を与える。で、枯葉がこう落ちてきてね、だんだん冬に向かっていく寂しさっていうかわびしさはあるんですけど、だけど秋は実りがある。春に種をまいて、そして何ヶ月もね、経ってからちゃんとその収穫物ですね、要するに実り、それをちゃんともたらすっていう、豊かさを感じますよね、秋はね。で今日私は人生の収穫というそういう題でね、一緒に考えてみたいと思うんで、2つのポイントほど話しますけど、まず今日の御言葉を見ましょう。ルカによる福音書12章の16節から21節ですね。私がゆっくり読みますから、皆さんも目で追っていってね、そして心に留めてください。それでは読みます。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう。作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう。蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができた。できたぞ。一休みして、食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。こう書いてますね。一つ目のポイントは、自分の人生から何を収穫し何を残すか。私たち一人一人の人生ですね、自分の人生から何を一体収穫してそして残していくかということです。古代の中国では、四季をね、まあ、人間の人生に比喩的に当てはめて、そして色で表現しました。春夏秋冬ね、つまり色ですね、4つの色で、そして色をこう例えて人生を表現した。でこういう言葉がある。幻冬から始まって青春、そして朱夏白秋っていうね、これ何を意味するかというと、色ですね。こう、幻冬っていうのは、黒人の黒です。だから、あの幻というのは黒ですね。黒を意味する言葉です。幻はね。だから、冬は黒なんですよ。そして、青春はその通り。私たちはね、普通に使います。青春。まさにここから来てるんです。この中国のこれからね。つまり、春は青なんですよね。そして朱夏、朱は朱色っていうのは赤ですから、赤い夏ですね。真っ赤な夏っていうね、こう燃えたぎるようなね、エネルギッシュ。そして白秋っていうのは秋は白。で、私ね、面白いなと思うのは、これ人間の人生に例えてるんですけど、冬から始まるっていう。なんか日本人だと、で冬がもう終わりという感じがするでしょ。ところが中国人は考えるのは違うんですよ。 黒い冬が最初なの。なぜかというと、それはね、未来がまだ定かじゃない幼少期というかね、つまりこう、まだ先がわからない、暗淡としてるというかね、なんかそういう、不確定なものがあるっていう。だから黒い色で幼少期を表しているって面白いなと思うんですけど、あとは分かりますね、青春だとかね、朱夏とか白秋とかね、青年期、中年期、老年期、白秋って北原白秋はここからだ、白秋、ね、でこう見るとね、白秋という秋が一番最後、つまり秋が老年期に当たるんですよ。白で表す、つまり緑が全部落ちて枯れ枝だけになるっていうイメージなんでしょうかね、そういうことだと思うんですけど、だけど秋というのは確かにね、こう野山の緑が全部ねこう枯れてしまうっていう、そういうことは確か起こります。だけども、秋になると収穫が起こるの、収穫が、ね、畑の作物がずっと春から始まってずっと実ってきて実ってきて実ってきて、そして秋になると葉っぱとか落ちるけど実が残る。つまりそれは集大成ですよね。人間の人生に当てはめると集大成、ね、実りがずっと起こってきて、そしてこんな素晴らしい収穫物がこのように生まれて、ね、創造されている。だから悪い意味じゃないんね、秋で。私もね、考えてみると、ああここでいう白秋みたいなね年に近づいたなとつくづく思うんですけど、だけど自分ではね、まだね老人の感覚はピンとは来ないんですよ。だってね、孫たちもかっちゃんっていうし ね、ねピンとは来ない、ピンとは来ないんですけど、この前はっと気づかされたことがありました。で何かというと、札幌市役所から敬老優待乗車証か敬老優待乗車カードの申請書が送られてきたんですよ。でなんだこれと思って、ね、開いたら敬老優待乗車カードが今度ね、あなたに支給されるので申請書を書いてくださいみたいなね。ほんで私ね、いやこれはもう認めざるを得ない、ね、だって敬老優待乗車カードに登録されてるんだから、自分がねもうね、名簿に。それで尺に触れましたけど出しましたけどね、やっぱりこういうの見るとね、あつくづく自分はやっぱり年老いてきたんだなと思うんですよね。で実はね、敬老優待乗車証の制度っていうのは、私が市役所に入った時、一番最初福祉部なんですよね。でそこでやってたの、その敬老優待乗車制度を作ったのはそこだ。そして私は予算経理をしたので、最初はね障害福祉課っていうところに庶務担当のところでしたね。まあちょっとなんかね役所的な言葉で申し訳ないですけど、でそれね2年ぐらいしたらね老人福祉課が庶務担当課になったんです。で私の仕事は同じなんですよ、予算の仕事なのでね、課がどうであっても関係ないんですけど、だけど老人福祉課になった時に隣に老人福祉係が来たんですよね、庶務担当課としてね。そしたらそこで作った制度なの、これが。でかれこれ考えるともうね40何年前ですよ、その制度。私がねいた時に、いやその前からあるんです、実はね、その敬老優待乗車のね、優遇制度を作ったの。だからもうずっと前の制度なんですけど、私にそれが来た私がやってた、まあ、直接は知ってないですけど、その課にいた時の、ね、制度が、あれこれ優待、昔は敬老優待乗車証っていって、こういう、ね、定期券みたいなのが、ね、ありましたでしょ。で今はIC カードですから、ね、こうシュッと入れるやつですから、だからカードなんですよね、まあ、どちらにしてもどうでもいいんですけど、そういうことはね。だけど私が、ああそうか、自分はやっぱり認めたくないけど老年なんだと、ね、老人なんだと、 だそういうふうに、ね、思いました。だけど実りの季節でもある秋はね、だから、老いるっていう、衰えるっていうことはやっぱりチャレンジしたいね、そこにね、なんとなく反抗心というかね。で、私が実はね、9月の24日から10月16日まで日本縦断の JR の旅をしました、ね、JR に乗って一人旅ね、まあ、私がつけた名前はね、何度も言ってますけど、日本縦断 JR ジーザスロード、鳥なし一人旅っていう、ね、んですけど、それで JR なんですけど、でこう旅した。でそれはまあもちろん、いろん日本のために祝福を祈ることが目的だからね、行く先々で祈りました、日本のためにね、札幌から始まって鹿児島まで行ってまた戻りましたから、最初は太平洋側をずっと行ってね、帰りは日本海側をずっと戻ってきて、だから土地土地、それぞれの土地土地、まあ泊まりながらね、ずっとある時はある時でもほとんどそうですが、歩いてね、そしてその場所のために祈りながらずっと、でそう考えてみると多分ね、私の心の中には、もう来年の1月27日で、私の誕生日ですけど、1月27日で満70歳になりますからね、だからこの60代のうちにね、60代のうちに自分の足腰がまだしっかりするうちに、自分の足でね、日本を歩いて、まあ、JR で行ったんですけどね、札幌から鹿児島まで歩いていたわけじゃないですけど、まあ、JR で行きながらその町々に降りてね、歩きながらね、そして祈っていく、そういうとてもこう強い責任感というか重荷を与えられた。日本のために何ができるか、この年齢で、でこう行きました。でそれは多分心のどっかにはこの老い衰えていくことに対する抵抗もあったと思うね、おそらくね、ストップっていうか ね、そういうチャレンジ精神、まあ、それも多分どっかにあったと思う。本当にこう、行く先々、人を見、土地を見、とても考えさせられました。非常に考えさせられた。イエス様はここである金持ちについて言ってますね。これ例え話ですけど、ある金持ちで、ある金持ちは何歳ぐらいかは分かりません。多分老人ではないですね、中年の働き盛りだと思いますけど、でこのある金持ちがある年大豊作、自分が持っていた畑はもう大豊作だったわけです。それで今まで持っていた蔵じゃ収まりきれないっていうんで、もう壊して新しいの建てるって、ね、そしてそうしようと思ったら神様が言われたわけです。神様が、お前の命は今夜お前から取り上げられる、作物や財産を蔵に蓄えてもお前のものにならないのだってこう言われたっていうんですよ。でこう私ね、考えてみて、まあ、例え話ではあるんですけど、この金持ちって別に悪いことをした人じゃないですよね。で他の畑の収穫物をね、なんか奪い取って溜め込んだからたくさん増えたんで新しい蔵を建てようとしたわけでもないんですよ。だけど神様が言われたのは、お前の命は今夜お前から取り去られる。ちょっと酷じゃないですかこれね、悪いこともしてないしね、他のものを人の畑から奪ったわけでもないのに。でイエス様は私たちに何を言いたいんです、何を言いたいか。イエス様が私たちに訴えたいこと、考えてほしいこと、それは人生の在り方、人生の生き方です。一人一人が自分の人生をどう生きるか、自分の人生の在り方はどうでなければいけないか、それを チャレンジしてると思うんです。私たちに対してね、もちろん群衆に語ったんですけど、弟子に語ったんですけど、私たちに対してそれをチャレンジしてる。私は自分の人生が、ね、悔いなくね、自分の人生から収穫したいものをどんなんだろうか、どういうもんだろうかって、まあ、考えますね。形あるものを残したくない、ね、形あるものはやがて朽ちるから。形あるものじゃなくて、形がないけれども自分の子供たちに、自分の孫たちに、あるいは他の人たちに心の中に残るもの、ね、それをやっぱり自分の生き様を通して残したいなって思うんですよ。小さくともね、いいから。何か朽ちていかないもの、それを残したい、そう思います。私家内とね、こういう話をします。今2人ともね、だいぶ年出てきたん で私たちね、お葬式代だけ残してね、あともう財産は全部ね残さないようにしようね、そうだねってね、こう話して、ね、でだけど考えてみれば財産ってないんですけどね、貯金も大してないしね、別に不動産たくさん持ってるわけでもないしね、ないんですけど、ないんですけど、お葬式代だけあればいいと、ね、あとはもうね子供たちには残さない、もう宣言します、ね、残さない。でまあ、それはねもちろん、残すべきものもないんですけど、だけどそういう気持ちで話しています。じゃあ何を残すか、それは心の中にとどまるもの、形のないものでもそれが子どもたちを、孫たちを豊かにするもの、ね、それを残したいと、そういうふうに思いますね。イエス様は皆さんご存知のようにね、革命家でもなければ発明家でもなかったですね。別に何かの革命を起こしたわけでもないしね、とてつもない発明をしたわけでもない。イエス様は私たちに形のないものを残しました、ある意味では。だって、すごい機械を発明したわけでもないしね、もう世界中にね影響を与えるような何かの制度を作ったわけでもないんですから。そうじゃなくて、イエス様が私たちに残したもの、私たち全人類に与えたもの、それは形のないものですけど、ものすごい貴重な尊い財産です。罪の許し、神様と私たち被造物、特に人間は最高の被造物として作られましたけど、神様と私たちが和解をする道を作られました。で、神様が敵対したわけじゃないんだけど、私たちが神様に敵対したから、それを本当に取り持ってくれる、和解する道を作られましたね。そして私たちに神様に対する罪の許し、まあ聖書では贖いって言いますけど、それを与えてくれましたね。そしてイエス様が来られることによって、この地上に神様の国ができました。神様の国をもたらす、そういう働きをされました。それはね、目に見えるわけじゃないですよ。だけどこれは人間の歴史にね、とてつもない大きな祝福を与えました。形のないものですけど、そしてしかもそれは全人類に、全ての民族、国民にみんな与えられる共通の祝福、神様からも。そしてそれは消えないものですね。私たちはどうでしょう。私たち自分の人生を通して、形のないもの、尊いもの、それを残す、それを収穫する、そしてそれを与える、ぜひ考えたいと思いますね、そのことをね。ではどうするか、そのために私たちが、それが2つ目のポイントですね。 どこに本物の財産を私たちは蓄えるべきか。本物の財産、消えないもの、どこに蓄えるべきか。この例えの中でイエス様は神様が金持ちに言われたって、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと言われたと、一番最後に書いてました。21節のところにね、さっきの御言葉、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通り、この通りというのは今夜前から命は取られるって言われたということですね。この通りだ。で、それはイエス様が私たち一人一人、あなたにですよ、あなたに語っているんです。そのように、あなたはどうですか、この金持ちのように生きるんですか。で、この金持ちが考えてみるとね、今夜取り去られる、まあ、例えですけど、そしたら金持ち何残りました。収穫した収穫物で、その年の、それから持っていた財産、そして新しい蔵まだ建てていませんから、小さい古い蔵、それだけです。残ったのは、残ったけども、その残ったものは自分のものになりましたか。だって死んだんですから、ならないでしょ。自分のものに持ち続けることはできなかったんですよ、ね、私たちどうでしょう。私たちはもしそういう目に見える形のあるもの、やがて朽ちるものに心が全部奪われていったら、それがなくなってしまったら、あるいは自分が召されたら死んだら終わりですね。それで何も残りません。だからイエス様は私たちに言ってるんですよ、チャレンジしてるんです。あなたはどうですか、この金持ちがこのように自分から借り取ったものと同じようなもの、あなたは自分の人生を通してそのように生きるんですか、ね、こう言ってるんです、イエス様は。もう大昔、紀元前400年ぐらいの話ですから、今からもう相当2300年とかね、昔、皆さんギリシャの哲学者ソクラテスって名前聞いたことありますよね。で、ソクラテスはね、このように言いました。自分のために、生きるためにあなたは食べるべきであって、食べるために生きてはならないってなんか簡単な言葉ですけど、だけど、生きるために食べるべきであって、食べるために生きてはならない。いや、そりゃそうだろうっていうふうにも思うし、だけどね、考えてみるとね、お父さんたちにね、どうしてあなたはそんな一生懸命働くんだって、だって食うためだろうとかって言うでしょ。だから食うために働くっていう観念はあるんですよ、今の時代の人の中にも。だとソクラテスは言いました、生きるために食べるべきであって、食べるために生きるのではない、ね、言いましたね。だけどイエス様はもっとはっきり大事なことを話しています。イエス様はこう言いましたね、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。永遠の命に至る食べ物のために生きなさいということです。あなた方の人生をそのように送りなさいということです。先ほどルカによる福音書12章を、開いたんですけど、その同じ12章の、開かなくてもいいですからね、33節のところ、もう少し後のところにね、こう書いてます。まあ、全部は読みませんけど、こう書いてます。尽きることのない富を天に積みなさい、尽きることのない富を天に積みなさい。尽きることのない、つまり朽ち果てない永遠のですね、 尽きないんですから。永遠の富を天に積みなさい、天の御国に積みなさいってイエス様は言われました。永遠の命に至る食べ物のために働け、生きなさい、同じですね。やんとしてることは同じですね。私たちはこの人生を通してね、子供を産み育て、一人前に仕上げ、そしてね、世に送り出すそれはすごく尊い働きだと思うんですよ。遺産をね、世に残す、それ自体がとても尊いと思います。まあ尊い働きをする事業ってたくさんあると思いますけど、例えば植林する、裸の山を作らない、ね、それは時間がかかりますね。木が育つのは何十年もかかるんですから、植林大事で、とても大事だと思いますよ。あるいは海を汚さない、海洋資源を守るとかね、それは目に見える形のあるものです、ある意味においてね。でそれはとても尊いと思います。他にもたくさんありますけど、いろんなことありますけど、尊いと思いますけど、だけど誰にでもできるわけじゃないです、そういうことは。だけど誰にでもできるし、神様が私たちに願っていることがあります。誰にでもできる、だけど神様がこれだよ、これが大事だよって願っているものがあるんです。それはね、一言で言えば神様と共に私たちが歩む、天地を作られた誠の神、私たちに命を与えて、私たちの命を支えて豊かにして守ってくださる、その神様を恐れ敬って、神と共に歩む人生を私たちが歩む、それは私たちの人生を最も豊かにします。根本的なことですね。それは根本的なこと。神様はそれは私たち全ての人に願ってるし、それは全ての人がそれを受けることができるものです。植林したりとかね、水産資源を守ったりとか、誰でもはできない。あるいは子供たちを、子供を産んで、そして育てて世に送り出す、それは誰でもできるわけでもない、必ずしもね。だけども今言ったことは誰でもできますね。神と共に歩む、それが人生の豊かさ、秘訣です。じゃあそのためにどうすればいいか、3つの条件があります。3つの条件、必ずしも難しい条件ではないです。一つは何かというと、一つは私たちが神様を無視して歩んできた今までの人生、それを悔い改める、まあ平たく言えば神様に謝ることです。聖書の言葉で言えば悔い改めですけど、神様ごめんなさい、今まで自分がね、神様を無視してきました、ごめんなさい、もう心から謝ること、それが一つ。そして二つ目は、私たちがイエス様を通してこの罪が許される、イエス様は十字架にかかって、そして罪の許しをするための代価として自分を捧げてくださった、それを私たちが信じ受け入れることですね。十字架の刑罰は、それは私たちが罪が許されるための償いでした。聖書の言葉で言えば贖いって言いますけどね、イエス様が償ってくださった、償いが自分のためであるということを受け入れる、イエス様の償いがね、それを受け入れること。そして3つ目、それは今までのような生き方を私たちは改めて、そしてこれからは神様と共に一緒に歩んでいく、神様に従っていくという決心をちゃんとすることです。3つ、ごめんなさい、そしてあなたが私を救うためにこうしてくださった、この 償い贖いを私は信じます、受け入れます、私はあなたと一緒にこれから歩んでいきます、私の人生はあなたと共なる人生です、そのように私は決心しますということです。これは難しいことではないです。神様の前にへりくだればできます、何か大きいことをしなさいって言ったらできないですけど、だけどそれは自分の心の中で決めることですからできますね。誰にでもできます。で、その結果神様はどうするかというと、とてつもない大きなプレゼントをくれるんです。なんでこんなこと、こういうことをしただけで神様はこんなにすごいことを私にしてくださるんですかというのは、とてつもないプレゼントをくれます。3つ言います。3つ。1つは何かというと、私たちに罪の許し、私たちに罪の許しを与えて永遠の命をくださいます。私たちが悔い改めて神様と一緒にこれから行きますっていう決心をしたら、え、こんなくれるんですかっていうようなプレゼントでしょ。それはちょっと釣り合わないんじゃないですかって思いますよね。だから罪が許されて永遠の命をくださるっていうんですから、この地上でせいぜいね100歳までいったらものすごい長生きするんですけど、じゃあ永遠の命ですよ、それをあげますよ。それから2つ目は、神の子供として私たちを受け入れてくださいます。神の子供、すごいですね。神様が私たちを私の子だと受け入れてくださるっていうんですから、すごいことでしょう、これは。そして3つ目に、私たちは神様の御国、天国に国籍を持つものになります。永遠の国籍。私たちが日本国籍を持っているのはこの地上で生きている時だけです、ね、アメリカ人がアメリカの国籍を持っているのは生きているこの地上で生きている だけど天国の国籍は永遠の国籍です。これくれるって言うんですよ神様は。こんな3つの条件を満たしただけで、しかもこれはね、できることでしょ、できないことじゃないですよ、誰でもできることですよ。神様の前にちゃんとへりくだれば、それをしただけでこんなにすごいことを私たちにしてくださる。で、この3つのことは実はバラバラのことではないです。本質は同じです。罪が許されて永遠の命が与えられること、神の子供とされること、天の国籍を持つこと、それは本質は同じです。だけども側面を、ね、ちょっと変えてみると、それは素晴らしい3つのこと、これあなたにあげるって言ってるんですよ。これをいただかないわけにはいかないでしょ、ね、これはすごいですよ。だけどクリスチャンはみんなそれいただきました。いや、こう本当かなってね思いますけど、いただいたの、本当にすごいなと思うんですよね。そしてそれは取りも直さず、私たちの人生が送られていくときに収穫するものですね。イエス様を救い主で信じることを通して収穫するもの。そしてそれは決してなくならない、奪われない。すごいなと思いますね。こんなプレゼントを神様は私たちにちゃんと与えてくださる。どうですか皆さん、今朝私はそのことをね、一人一人に問います。このことを、これ欲しいと思いませんか。いらないという人はいないと思います。信じられないと思いますけどね、そんなすごいのくれるんですかって、そう思いますでしょうけど、だけどいらないとは思わないでしょう。永遠の命も、神の子供とされることも、天に国籍を持つ、永遠の国籍を持つことも、もしそれが本当だったら私は欲しいと思うでしょ。思いますね。そしてもしそれをいただいたら、私たちがこの地上で歩む人生もガラッと変わります。ガラッと変わりますよ。そうなったら私たちはね、 神様を喜ばせるために行きたいと思います。今度はこの地上はもうね、ちょっといい加減しといて、もう天国に早く行って、それもあるかもしれないけど、だけどね、この地上で生きる、そのこともものすごい意味を持ってきます。なぜならばこの地上に置かれてそして歩んでいるこの人生の歩みも、神様を喜ばせたいと思うからです。神様に喜んでいただけるような人生を歩みたいと思うからです。そういうふうに思ったら、他の人に対しての私たちの心も変わってきます。他の人たちにもこの喜びね、この特権を受けてほしいと思うでしょ。で、それ喋らざるを得なくなる。これが伝道です。私たちがクリスチャンが言う言葉の伝道、もう喋らざるを得なくなる。こんないいことであれば、自分だけでそのことを独り占めにして、独り占めはしてないんですけど、ね、もったいない、もう知らない人に言わなければ、こうなるでしょ。だから全てに意味を持つんですよ。この地上においても永遠の御国においても、それが神様が私たちに用意してくださる素晴らしいご褒美。そうですね。どうぞ人生の収穫を考えてください。そしてそれは人事ではなくて、あなた自身のことです。あなた自身が今日考えなければいけないこと。神様はあなたに語っているんです。十羽人からげのこういう集団に言ってるわけじゃないんです。あなたに語ってます。神様はこれを受け取りなさい。三つの条件、それは決して難しいことじゃない。神様ごめんなさい。イエス様の十字架の尊い償い、贖いを信じます。そして私は神様と一緒にこれから自分の人生を進めていきます。歩んでいきます。神と共に生きます。何が難しいですか。そして神様がくださるプレゼント、すべての人に与えると言っているプレゼントを、ありがとうございますって受け取る。いいでしょう。これがクリスチャンの生き方ですよ。そしてこの地上での生き方も全て意味があります。私は私に命を与えて、私の命を守って支えてくださる、その神様を喜ばせたい。そういうふうに歩むことができるようになります。どうぞ目を閉じてください。お祈りします。今日私が話したこと分かりますね。この神様を自分は本当の神様として、神々ではなくて唯一まことの神様として信じます。そしてその神様と私は一緒にこれからの人生歩んでいきたい、そういうふうに思われる方、目を閉じたままでちょっと手を挙げて教えてくれますか。祝福を祈りますか。はいはいはい、はい、じゃあお祈りします。ハレルヤ、主の皆を崇めます。神様、あなたは本当に素晴らしい方です。私たちが思ってもみないことを全部段取りしてくださってます。私たちは神様のこの優しい心遣いを心から信じて受け入れるだけでいいのです。本当に感謝します。私たちのこの人生が実りあるもの、豊かさ、そして収穫を得て残していく天に宝を積むことができるような人生を神様はちゃんと用意してくださってます。どうぞそのような人生を誰も例外なく受けることができること、どうぞそれを信じて歩むことができますように祝福ください。心から感謝し、皆をあがめてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。